マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第703回、マギーです。
2023年11月の12日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目。
録音ボタン押すの忘れてた。
たまにある。
たまにあるか。
たまにある。
秋ですね。
秋ですね。
まあ、同じこと喋って、同じこと、まあ、
今年の夏日は何日あったと思うんですか？
なんだっけ、冬至じゃなくて、なんだっけ、映像、なんだっけ、
立秋
は超えましたけども、
立秋は超えましたけど、ま
あ、ね、夏日、はい、ね、この間夏日になってましたよね、関東エリア、
ね、
今年の夏日は何日あったと思いますか、マギさん？
80日ぐらいかな。即答できたじゃん、もうさっき考えたけど。
まあ、なんと143日です。
あれ ?123 年まで
143日ですよ。
すごいね。
まあ、まだね、まだ油断できないですよ。
あ、確かに。
まだ更新するかもしれないですけど。
ね、怖いね。
1年のうちの4分の1、やめちゃうわ。1年のうちの4割が夏日という事態になっておりますけど。
はい、
ね。すごいね。季節が、どんどん、こう変わっていくというか、その気候のあれが変わっていくという感じですけど、
はい、
ね、4割が夏日だよ。
そうだね。
ね、
もう飽きちゃった。
話が膨らまない。やばい
、ね、地球大丈夫なのかね。
いや、ダメでしょ。
やっぱダメなのかな。
あれはどんどんダメになっていく。なんか、YouTube でね、
はい、
地球の45億年後の世界みたいなのを、想像しながらね、
こう。なんかもっと200年後とか300年後を想像した話を聞きたいんだけど。
まあ、俺はたまたまその45億年後のやつをちょっと見てたんですよ、この間。
わかんない、全然。今の、うん、地球ができたのは、いつ？
まあ、46億年前。
前ぐらいなの？あ、そうなんだ。
じゃあ、地球かな。
地球っていうか。
銀河系ができたのが46億年前か。そんぐらいなの。なかなかそんな感じじゃないですか。で、
まあ、
今ね、地球はもうどんどんこう、気候変動とか大変なことになってるけど、こんなもんじゃないと。もっと地球にはすごいことが起きるぞーってことで、
はい、
想像していらっしゃいましたよ、45億年前を。
何が起きるの？
どうやって想像するんだろう、でもね、それね。いや、でもね、すごいね、でも、もっともらしい想像だったよ。
あ、そうなんだ。
データが、こう。
あ、そうなりそうだなっていうこと？
そうそう、まあね、
聞いて。
その、地球が生まれて46億年前かな、地球が生まれて、その地球がこう、要はその、石の塊とか、そういう 物質の塊がどんどん、要は星とか残骸の塊がこう固まっていって、それが重力でこう回転して地球のこう答えになっていってみたいな話から、今までの地球のその、ね、なっていくっていうストーリーもすごい、まあ、納得いくに説明してて、その先、こっから45億年後の話もすごい、もっともないように想像されてましたけど、
その人も死んじゃってるし、
もちろんね。
何のためにその想像するのかな。
なんだろうね、暇だったのかな。なことはないわね。
やっぱりか、先の先を見越して今からどういう生活を我々はしなくてはいけないかっていうことの。
いや、でもね、なんかもうね、そんな我々がどうのこうのをしなくても自然とこうなるみたいなことですよ。
じゃあ好き勝手に生きていけばいいの。
まあ、
好き、
まあまあ、だから、いや、
で
も、しなきゃいけない、いけないって言ってるけども、うん、
結局
人間って好き勝手っていうか、流れていくまで前にしかできないし、だから、例えば AI がもっと発達していって、ターミネーターの世界よ。AI 自体が、ロボットを作っていくみたいな話とかっていう感じで支配するのはそういう。
絶対さ、ロボットに、介護されたくない。それだけは思う。
ロボットに、
うん、
どういうこと、
どういうこと、そのまま
例えばロボットにおむつ替えてもらうとか、
そう、
嫌な
の、なんか間違ってさ、どっかショートしてギューってさ、痛いところさやられたらさうーってなるじゃん。
いや、まあそうだけど、
弱いところさ、
でもそれは完璧にそういう間違いが例えばもう
99%
ありませんとか、
いや、私さ、いや、
でもさ、
99.9 できたとしても 0.01 に引っかかる女だからさ
持ってるからね、
そう、やだ。
でもマッサージ機の座ってマッサージしてもらうじゃん。
マッサージ機は大丈夫、
あれはだってあれ
だって急所に当ててないもん。
いや、当ててないけど、うん、でもあれいず、あ、なんていうの、間違ったあれ首絞められちゃうよ、あれもし、
うん、そうだね、
やばくなったら。
だから、うん、それはちゃんと避けれるようにいつもそんなのんびりしてない。
マジで、
うん、
え、何、マッサージ機に
いかなる時も
マッサージ機に座りながら、うん、何、いかなる時ももし万が一のトルキのために逃げれるようにしてんの、うん、
もちろん
マジか、
いつも何かのことを考えてるよ。
え、寝てないの、
寝てない、
え、
寝てない、
ほんと、
うん、
マッサージ機でも
寝てない、
信用しないの、
しない、
はぁ、すごいね、
しない、
へぇ、
信用してるというか、うん、信用ができるイコール諦めが効いてるってことだよね、
はぁ、
逆に、
はぁ、
うん、もうなんかもうそうなっても仕方ないなっていう。だから、トラニーの、うん、運転する助手席の横で寝れるのは、うん、もうそこで何かあって死んじゃっても、もういいなっていう。うん。プラス信頼の上に、そう、
も
う。
いい意味でも悪い意味でも諦めと、信頼と、みたいな。
と、の、あるから寝れるっていう、うん。
信頼があるから諦めれるっていう。
ああ、なんかそういう感じかな。
いい言葉だね。
うん。
そういう感じかもしれない。
そういう感じだね。
息子の助手席で寝れないのは、
うん、信頼できない、信頼っていうか安心できないだね
安心できない、
あそこは安心がないね、
安心がない、安心ないから諦めもできないと、納得して死ねないと、こんな運転で死んだら、
ね、
あの 不本意だみたいな、
死にたくないね、
ああまあね、
ちょっと防げたんじゃないかなっていう、
あ、まあね、確かにね、確かにね、
怖っ、
よくあんな車間距離で走れるよね。
ねえ。
すげえな。
まあでも、昔はそうだったかもって思う、自分も。
マジさん？あ、まあまあね、知り合った頃結構危なっかしかったけど、
ただまあ瞬発力とか判断力とかも、やっぱ若いもんあったよね。
若さゆえかな。
かなぁとは思うけど、やっぱ怖いよね。
怖い、まあ
まあね。今の年齢で息子のその助手席に乗るっていうのは、まあまあ怖いね。
怖いね。
心臓がキューってなるときは。
まあ、車間距離は大事だけどね。
ね。
まあ、大体ね、やっぱりぶつかんで車間距離を取ってないからっていうのが多いからね。
そうそう。まあ、自分が避けれてもさ、それだけで防げないじゃん。
まあね。
うん、いろんなことが起こり得るから、やっぱり車間距離は大事だよ。
大事だね。まあでも車間距離取ってるとね、車に前入られるけどね。
入られる。そして車間距離が縮まるんだよね。
縮まる。で、また車間距離上げるとまた入られる。
また入られる。まあでもそれでもいいんだと思う。
まあね、それをこう、だんだん慣れてきて諦めついてきたのはありますけどね。
そう。うん、それでこそですよ。プロなんだから。
プロなんだから。
車間距離取ろうよ。
そうだ。最近でも俺、ほんとあれだな、普通車でも、うん、スピード出せなくなったな。
いいじゃん。
いいのかな。
でも私より出してるけどね。
ああ、まあマギさんちょっと最近特別だからね。
私はもう常に首を絞められた状態で運転している状態。
大変だね。
そう、足かせが多すぎて。
まあそんな今週ですが、
はい、うんうん、
まあそんなこうビビりながらも車でドライブ、
はい、
旅行に行ってまいりましたけど。
うーん、
11月になってね、
うん、
浦磐梯、福島県の、
はい、
北塩原郡かな、
はい、
の浦磐梯、レイクリゾートっていうね、うん、ホテルに行ってきました。
はい、
まあ、この浦磐梯レイクリゾート自体、ちょっと閑散期というか、11月、12月、1月、2月、3月っていうね、
うん、
人がこう減る季節にしか俺ら、そのポイントがね、
あまり使わなくていい。
使わなくていい
時に、いつも狙ってね。
だから11月になったんでね、スタートって感じで。まあ、これ、まあでもに、一応、うん、その、会員、サンダンスリゾートの会員の中でも、浦磐梯レイクリゾートの、うんうん、ヨガ予約っていうのは結構人気のとこなんで、まあ俺はこの11月のホテル予約は、去年の2022年の12月に予約をした分で。
ありがとうございます。
はい。まあね、取れて行ってきたんですけど。
予約ができると同時に、
はい。
日が変わると同時に
着くんでしょ？あ、そうそうそう、0時、0時ね。0時に予約スタートなんで。
ありがとうございます。そうそうそう。マーキーが、しっかり寝ている時間に。
ね、まあ、よく来たなって感じで。
仕事しながら。
で、ございます。平野地、まだね、こういう、標高の低い平野地だとまだね、うんうん、秋って紅葉って言ったってまだまだって感じなんですけど、うんうんうん、裏磐梯とかは、もう10月の、
終わりがけ。
うん、10月の半ばぐらいからね、紅葉になってて。で、まあ、11月。
通常ならもう終わってる。
そう、11月の第1火曜日に行ってきて、通常なら終わってる感じなんですけど、
はい、今年はね、異例で、
もうその、
暑いちょっと夏日が多いっていうか、
うん、暑いのでね。
まだ紅葉が残
っていて。で、まあ、いろんなとこで、気候がね、暑いからつって野菜も、なかなか不良だったりとかっていう話なんで。そう、
高騰してるからね。
まあ、ひょっとしたら、裏磐梯の方まだ紅葉間に合うんじゃねえのっていう感じで、
期待
をしつつ行ってきました。
うん。
まあ、でも、待っててくれた紅葉はあったね。
あったね。
あったね。
綺麗になった。
ちょこちょこっとね。なんだろう、あれ、まあ、風の向きとか、温度とか、どうしてもその、なんだろうね、普通の空気よりも、水面の方が、温度が暖かかったりするんで、湖畔の、ちょっと風で、ちょっと暖かい風がまだ周りよりも若干吹くところとかは、こういう残ってたりっていう感じでね。
そうそう、あと温泉周りね。
そうだね、自然です
ね。温泉周りのもみじは綺麗に残ってたね。
露天風呂の周りのね、紅葉が。ちょうどやっぱ暖かい湯がね、上に上がってくるんで、その周りがね、綺麗に紅葉が残ってたんで。ね、その辺も、あ、待っててくれたんだなと思いながら楽しんだり。あとあれだよね、道中。
カメムシが多かった。
ああ、カメムシね。やっぱあれ何、去年とか、去年そんな気にならなかったじゃん。
いなかった。
やっぱ暑いからかな。
暑いから、
ちょっと発生してんのかな、多めに。
すごかったな、部屋に3匹いたもん。
ギャーギャーギャーギャー、うるさいうるさいね、マイクはね。
そんなに言ってないよ。
言ってなかった。そうか、ギャーって感じ。
そう。
あ、そうだね、ギャー、
うん。
ね、まあそんな感じ。ただただじゃなくて、千葉県のね、松戸市から、裏磐梯に行く道中がね、綺麗だってね、ちょうど、那須塩原の、あたりとか、
はい、
めちゃくちゃ紅葉綺麗で、なんかね、その裏磐福島県の裏磐梯とか行っても別に特に俺らそのずーっと車で走って行って、それも高速使わずに、
ちん
たらちんたらのみのみに一般道で5時間半ぐらいかけて行って、
うんうん、
で向こうで泊まって別に観光地とかも行くこともなく、
そう、ね、
こっちで帰ってきますけど、毎度、
はい、
まあ道中がね、
うん、
もう車のドライブが観光というか、
そう、
今回のは特にね、
今回はまあペイペイ周り
でした。ペイペイ周りもそうなんですけど、絵になるねっていうところがいっぱい、普通の廃屋の横のイチョウが超綺麗やってるとかでさ、
そうだね、
って感じでした、
ね。もう街並みが
絵になる
観光だよね。
絵になる、絵になる、絵になる。
皆さんの日常が私たちの観光だよね。
ああ、いいことよね。そうそうそう。
うん、
日常の絶景、
うん、
っていうドラマありましたけど。
ありましたね。
うん、ね、
人気ないけど。
皆さんもね、皆さんさ、そうね、皆さんの日常がドラマ。そうだよね。
そう。
まあそこに住んでたらもうありふれてるとこでも。
そうだよ。私たちが見れば。
そうだね。
ね、
よかったね。
うん、
で、裏磐梯ね。
うん、
で裏磐梯で、まあ、温泉ゆっくり浸からしてもらったり、やっぱでもあれだね、去年と明らかに違うのは、
うん、
外国人観光客が
多かったね。
すごいね。
しかもさ、アメリカとかイギリスとかじゃなくて、うん、中国とか台湾とか、
うん、そうだね、
アジア圏の人が多かった ね、
うん、ね、あれさ、向こう、多分中国とかでもさ、いいとこいっぱいあるじゃん、自然
あるある。あれ見たじゃん、なんかテレビで見てたけど、あの日本の紅葉はすごく綺麗だって外国人が言ってくれて、うん、じゃあ地元の紅葉はどうかって言ったら、バーンって見たらさ、めっちゃ綺麗な
ところ。綺麗な紅葉いっぱいあるんだよね。
全然日本よりいいじゃん。いいじゃんと
俺らから見たら思うんだけども、やっぱりあれなんだよね。
違うんだね。
人間でどっかに行きたいんだよね、あれ。
そうだね。
でも、まあ、
普段見てないところのが見てみたいんだろうね。
まあ、あと世界的にも日本の国って人気って言うってありがたいことにね。
まあ自然プラス建造物とか雰囲気とかじゃない
の。安全もあるし、で今物価も安いじゃん、日本ね。
そうね、いろんなトータルで。
円高、円安っていうのも、あんまり日本にとっちゃ良くないんですけど、外国人からしたらね、円安はね、本当に日本で安くいろんなものが食べれたり、買ったりできるんで、
ね。ラッキーですね。
だからまあね、外国人観光客すんげえ多かったっすけど、まあ、日本を選んでいただいてありがとうとも思いつつ、ね、行ってきましたけどもね。
じゃあ日本にいてさ、外国人がいるとこっちが旅行してるみたいだよね、逆に。
あ、まあ多かったね。それは言えてるよね。
うん、
だ今回、マギさんと喋ってたけど、あれだね、なんかこう、男性と女性のマナーってさ、なんか女性って、まあ、ね、これちょっと差別とか区別とかわかんないけど、結構さ、やっぱ男よりも、か弱で、こう、ちょっとこう、なんちゅうの、ちょっとおしそやかで、おとなしくてっていう女性って、そういうちょっとイメージとかも、
そういう人、
ある、あったんですけど、マギさんの話聞いてると、女性の方がああいう温泉でのマナー悪いね。
悪いね。
あれもやっぱり女性の方が自我出んのかな。男の方がちょっと恥ずかしかったりプライドとかそういうのあんのかな。
どうなんでしょう。
女性の方がひどあれでしょ、その
ひどいよ。
何からなんていうの、浴槽、
あ、洗面器の中に自分の使ってるタオルをつけたまま、大浴場入りに行ったりとか、ま
あ、あるいは場所取りみたいな感じ、
場所取りの意識もあるのかどうかわかんない。
ああ、もう次の人が使うとかそういうのも全然関係ない。
ないんじゃない、そうそうそう。
なんかね、俺もその。
使うなら使えばっていうぐらいなのかな。
マギさんとその、わ
かんないけど。
ね、大浴場とかいろんなとこ行って、男性の浴室と女性の浴室を見てると、女性の方が汚い。
汚いね。
っていうね。
そう、髪乾かした後もさ、髪の毛そこら辺にいっぱいあるまんまで行ったりするし、はいはいはいね、よく気にならないなと思って。だから逆に自分が来た時に嫌じゃないってこと、気にならないから嫌
じゃ
ないって
こと。自分はだから人にやられて嫌なんじゃない、ムカつくんじゃない。
だって髪の毛残っててもそれをまず綺麗にしてから使い出すとかっていう人もいないからね。
ああ、それも
使う、そのまんま使ってから、でさらに汚くなってそのまま去るみたいな。
ああ、じゃあ気にならない、
気にならないってことなんじゃないのかな。
旅の恥は書き捨てでもやりたい放題っていう。
洗面器も元の通りに直さなかったりとか。
ああ、
来た時より美しくっていう人あんまりいないよね。
ああ、そうなんだ。なんか男性の方その辺ちゃんとしてんのかな。
ねえ、
意外とね。あとまあ、旅慣れてるでもないのか。
ああ、
男性の方が、例えばゴルフ場とか行ってさ、お風呂入ったりもするじゃん、男性
って。だって女性だっていう。ああ、そうか。ゴルフ場。
そうか、そうか。
ないでよ。
まあ、そんなことを聞いてたら、そんな感じもしながらの、あれですけどね。で、まあ、お風呂も楽しませてもらって、
ね、
まあ、ゆっくりもしたんですけど、まあ、その旅の道中というか、過程に、まあ、見逃せないというか、気になる、アドネラリンが出るペイペイキャッシュバックというか、キャッシュレス決済で地方応援しようキャンペーンみたいなやつが、
ありましたね。
まあ9月10月
からこちらに
全国でいろいろやってる中で、
はい、
前回とか喋りましたけども、埼玉県の三郷市で、キャッシュバックね、
はい、
20% やって、で、まあ、やってんなと思いながら三郷市でまあ買い物したりとかもしながら、
はい、 もう旅に出かける前、前夜祭から行ったって
。ああ、そうだね、うん。旅に出かける前夜祭も、まあ、三沢行ったりして。
行きました。あの、唐揚げの天才の唐揚げが、なんか小ぶりになってたのが寂しかった。
唐揚げの天才、テリー伊藤さんがね、プロデュースというか。うん、
ね。
あの
大きい感じが良かったのに。
わたみ
グループ。
グループのね、唐揚げの天才の、どうだろう、あれ、ね。ちょっと小さくなったのかな。
小さくなった気がするな。
うん、最初に食べた時の感動ってもうないね。
ないね。まあ、もうわざわざあそこで買う必要がないなって思うようになっちゃった。
そう、最初だってさ100円ちょいやったでしょ、唐揚げの天才。でさ100円ちょいだからね、それで大きさ小さくなったら分かんないけど、どんどん値段も上がっていって、まあ、150円じゃん、
150
円になったにもかかわらず小っちゃいじゃん。
じゃ、
だから、ちょっとね、前まではほんと唐揚げの天才楽しみで。
自分で作る。
自分で作るぞ、来た。
うん、
コンビニの唐揚げ頑張ってるね、そうやって考えればね。
そう。やっぱりね。セブンの唐揚げ棒とか美味しいじゃん。
コンビニのやっぱ企業努力ってやっぱすごい。まあ、なんていうの、動かしてる金もでかいし、そのメーカーとの、
唐揚げ棒
食べた。唐揚げ棒隣に、ね、売って
ます
よ。隣はいいかな。隣のセブンいいかな。
隣はいいかな。
まあ、企業努力っていうかね、半端ない、すごいからね。でもファミリーマートがすごい今あれだよね。
頑張ってるの？
あの人が増えてる、お客さんが。
あ、そうなんだ。うん、ファミマの魅力はちょっとわかんないんだよね。
なんかね、俺これ記事で読んだんですけど、
はい、
マクドナルドがドーンと売り上げ落ちた時に、その V 字回復した男っていうのがいてて、その人がファミリーマートの方で、なんだろう、企画やってるみたいで、宣伝、
広報部。そうなんだ。
広報部の、そう。で、まあ、いろんなところで、こう、ファミリーマートの中を変えて、あと CM も変えたりとか、中身変えたりとか。なんか、ファミマで最近さ、40% 増量とかって言って、俳優さん、中年の。
はいはいはいはい。
そう、出た人じゃん。まあ、ああいうのもね。
うん、小雪の旦那？
あれ、あの人小雪の旦那なの？
松山。
え？
健一。
ああ、松山健一はローソンね。
あ、ローソンか。あっちローソンか。
あれはこう、腕を
L にして。誰だっけ、あれ？
ファミマ。ファミマの、さ、60歳ぐらいの俳優さんいるじゃん。
いっぱいいるじゃん。
ちょっと、同性愛のドラマとかやってた人。なんとか。石橋亮さんみたいな顔で、ちょっと違う。もうちょっとこう、3枚目っていうか。遅咲きの人だよ、俳優で。ファミマ、CM、俳優。って出るんじゃない？
あれは CM 出演者かな？
そう。
ヤギリカって誰？
そう、男の人だよ、男の人。
女性しか出てこない。
あ、そう。おじさん。おじさんよ。
吉田光太郎。
あ、そう。
ああ。
まあ、起用したりとかしてて。ファミマが調子いいらしいよ、
今。そんなに、なんだろう。あの人が出たからって、いいイメージになると。
でもなんかパンチ、パンチあったキャラ、やっぱすごいよね、存在感というか。
そう、熱苦しいよね。
まあ、熱苦しさがイメージ残るんじゃないの。まあ、いろいろそれはね、人それぞれ好みあると思いますけど。
あ、みんなよくわかんないんだよな、魅力が。
そう、まあ、あんまりマギさんファミマ行かないよね。
行かない、
ね、うん、
別にファミチキよりローソンのチキンでいいし。
うん、まあね、人それぞれそれは好みあると思いますけれど。でね、福島県行って、で、はい、俺もちょっとこう、なんか他の都道府県ないかなと思って、まあ事前から調べてて、確かつくば市が、
うん、
キャッシュバックやってたなと思って見たら、
はいはい、
ちょうど俺らが、
うん、
旅に行った日からスタート。
すごい。
つくば市がね。
結構さ、
はい、
旅行帰ってきて翌日からとかっていうパターン多かったのに、
ずれてたりとかあった
の。今回そうなんだ。でもさ、行きたかったパン屋さんはさ、休みだったよ。
パン屋さん休み？それ、つくば市でしょ？
つくば市じゃない。
ああ、
福島県、はいはい
はい。福島のね、うん、会津若松の旬。
そう、パンフィール旬。
パンフィール旬ね。
そう。
7日町にあるんだよね。そのパン屋は休みでしたけど。で、ほんで、つくば市が、で、ペイペイが今度 30%。30% キャッシュバックやってるってことで。
すごい
ね。で、ぶっちゃけね、あいつは、向こうの方、裏番台の方から、ずっと降りてきて、
うんうん、
で、白川、
うん、
福島県の白川市通って、
うんうん、
最初はね、その、 白川市の方でちょっとランチでも食べて、うん、で白川のね小峰城、うん、お城とか見てって思ってたんですけど、うん、まあね、つくば市がそういうことやってるってことで、
そういうことやっ
ちゃう、これはもうつくば市行かなあかんね。でもね、つくば市ちょっとね遠回りなんですよ、
うん、
途中ね、
うん、
でもそんなの 30%
気にするな、
気にすんなってことで、
まあ私は
休
みだったし、
え、
休み一日多かった
しね。そう
ちょっと心に余裕があったし。
そうそう、いざつくばってことで、つくばにずんだかんだ、ずんだかんだ、ずんだかんだ走ってたら、
うん、
ちょっとペイペイのね、
うんうん、
あの、キャンペーンで、
うん、
クーポン。まあいろいろ、ペイペイクーポンいろいろ出てて、うん、その中で、
うん、
あの、今さ、あの、中国が輸入止めてるじゃん、海産物。
ああ。
で、だからホタテが。
やっぱり向こうの方がさ、悪い分があるじゃん。
まあでもそれはさ、それはあれじゃん。わかんないじゃん、向こうの人。
うん、
だって、ね、水産の輸出額が9割減。ホタテなんか0円だよ。うん、一切ホタテ輸出、中国は買いと、うん、買ってくれてないというか。
いいよ、かな。
だからその北海道とか、あの、そのペイペイのキャンペーンで、北海道とか岩手とかを応援しようっていうことで、
うん、
北海道と岩手の企業を、に対しての、
うん、
50%、
うん、
ペイペイポイントバックっていうね、
うん、
あのキャンペーンやってて、
うんうん、
まあ北海道の企業と岩手の企業は関係ねえなーって思いながらバーって見てたら、
うん、
要は北海道と岩手の本社にある企業が対象になる、
うん、
本社があるから、
はいはいはい、
こっちにも支店あるわけよ、
はいはいはい、
ということで、おっと思って、岩手県どこだと思ったら、薬王堂っていうね。
はい。
ドラッグストア。
あんまりないけどね。
あんまりないくないんや。いっぱいあるよ。
そうなの？
東北にはいっぱいある。
東北には
いっぱいある。
東北にはあるけど、千葉にはないじゃん。
千葉にはないね。そうそうそう。
うん、
ただね、会津若松に、あったり、
うん、
あと白川に、あったり、西郷村か、にあったりして、
うん、
で、まあ、薬王堂で、そのクーポン取って、ね、使って、
うん、
ゲットしたりとか、
うん、
ね、あとは、北海道でね、セイコーマート、
うん。
ね、セイコーマートは北海道本社なんで、セイコーマートと、
はい、
あと北海道は、ラッキーピエロ。まあ、ラッキーピエロはまあ函館しかないんで、ダメなんですけど、
は
いはい、あともう一件、こうちゃんフォー、っていうね、コーチャンフォーっていうところがね、
はい、
北海道本社であって、そこがつくば市にあるっていうのを見つけて俺、
うん、
コーチャンフォー、
うん、
なんだコーチャンフォ
ー
なんか中華料理かな
本当だ、ね、
とか思いながら見てたら、なんか本屋さんと CD が売ってるみたいなところ、
うん、
で、へーと思って、本で買うもんねえしなーと思いながらも、でも、
うん、
ちょっと見てみたいなと思って。で、つくばに向かってて、ね、マギさんにね、こうちゃん方っていうさ、本屋とか、本屋さんがあるんだけど、つって、本なんか買うことないよ、
う
ん、
そうだよね、今。
うん。CD だって買わないでしょみたいな感じで。
買わない。レコードも買わないし。
いや、でも、ちょっと一回ちょっと見に行こうよ、こうちゃん方って言って。本ひょっとしてあるも、ね、本なんかいいのあるかしんないよって言って。
うん。
で、こうちゃん方、なんかちっちゃい、ね、こうちゃん方ってそんなに大きくない本屋さんかなと思って、うん、ね、近く行ったら、
うん、
そのこうちゃん方があるあたりに、かなりでかい建物が建ってて、
うん、あれ見られない建物
が、ショッピングモールかなって言いながら、うん、いや、でもなんか、別にあそこうちゃん方って書いてあるよって
、
あ、そうと思って、で、
見たことない作りなんだよね。
そうだね。不思議な作り。
例えば、ケーズ電気とか。
全然違うんだよね。
見たら、うん、あ、ここはこういう感じだなっていうのがわかるけど、そこは見たことない外観で、何屋さんみたいな感じ。
なんかある時期っていうか、昔流行ったバブルな頃に、
うん、
外側の、外壁をすげえ凝ってさ、いろんなごちゃごちゃごちゃごちゃつけてなんか作った、
うん、
あくまでバブリーな金持ちが道楽で作ったような建物みたいな建物が建ってて、
うんうんうん、
え、これと思って行ったら、こ
う
ちゃん方すげえんだよね、
うん。
1階が全部駐車場になってて、
で、
2階が、もう一面でワンフロア、
うん、
本屋、 あとレコード屋さん、
そう作りとしては電気屋さんみたい
で、ね、電気屋さんみたいな感じ、ね、そうだね、そうだね、ケージ電気みたいな感じで、うん、あとあの文房具、
うん、
も
う
文房具もさ、カバンやら何やら、もう芸、子供用のおもちゃとか、
そう、書道道具とかもあったし、お香とかもあったし、
なんでもあんだよね、
なんでもぬいぐるみもあったし、
こんな何ここみたいなね、
ゲームもあったし、
あったし、
ね、人生ゲーム買おうか悩んでたもんね
そうだね、うん、ねえ、いやこれ本屋だけじゃないぞ、根森さんとかね、
うん、
これだとなんか買うもあんぞって思うからフラフラしてたら、
うん、
中に、
うん、
あのまあ、北海道本社の会社なんで、
うん、
紅茶ん4、なんだっけ、マルシェ。
な
ぁ。っていうのがあって。
あったね。
飲食、
お土産、
食品、お土産、食品物が売ってるとこあって、うん、そこに、
そうそう、
北海道のお土産がいっぱいあって。
北海道でさ、この間行った北海道で買ってきたものとかもあったよ。
あったよね。
こんな近くにあったじゃん。
すげえじゃん。
航空費いらないじゃん。
いらなくはないけど、まあ、北海道はね、行くのはまたちょっと違いますけど、
ね。それだけを買うためだったら、いらないねっていう。
そうそう。
いろんなものだった。
これでさ、
ビールからお菓子から。
ここでクーポンでさ、
練乳とか
あった。で、その、紅茶ん4の買い物で、1000円買ったら 50% 返ってくるってクーポンがペイペイ出てて、だから1000円買ったら500円バックっていうクーポン出て、なおかつ、つくば市の 30%、
うんうんうん、
っていうのがあったんで、
そうそう、うん、
この500円バックしてもらって、なおかつ、つくば市の 30% が返ってくるってすごいんじゃないって、でもよくわからない。計算がよくわかんなくて、
うん。
とりあえず買ってみようってことでね。二、うん、人ともいろいろ買って、
うん。
ね。楽しめたね。
楽しめた。
もう、マイさん寝てるでしょ。眠くて。もう、半分、ね、半分寝てるよね。
寝た。
もうちょい頑張ってよ、もうちょ
い。頑張って
る。もうちょい頑張ってよ。
奮い立たせて頑張って。
で、それもね、お土産物屋さんにあるあるなの、結構、賞味期限近くで、だと、半額とかで売ってたりとか。
そうなんだよね。
あと今、ネットで結構、頑張ってる、蔵出しっていうね。
ああ。
あの、賞味期限
間近。ギリギリのものをね。
賞味期限間近とか、あとはその、あの、3分の1ルールっていうのが、あの、小売店にあって、賞味期限って、あの、例えばラーメンとかって、うん、製造日から6ヶ月で賞味期限ってあるの。例えば、1月に、例えばラーメン、カップラーメンとか製造したら、うん、賞味期限が例えば7月の頭までっていう風になってたら、
うん、
お店に並べるのって3分の1ルールって言って、賞味期限が3分の1回になると、もう店から撤去っていうのがあるわけよ。
うん、
だから、1月に作られたカップラーメンが、うん、6月の末まで賞味期限でも、もう4月の末の賞味期限のもので、もう破棄っていうか、あの、要は、商品棚から外されちゃうのね、
うんうんうん。
だから実際問題、ああいう食品って作られてから、本当にその、店頭で並べられて、
うん
られる期間ってすごい短いのね。
うんうんうん、
だから、その、蔵出しっていうのは、その、3分の1ルールからオーバーしてしまった、うん、その、まだ賞味期限はあるんだけども、うん、店頭販売できないものとかを、安く、
うんうん、
結構ネットで売ってるやつがあって、
うんうん、
俺も買ってて、実はあの、炭酸コーヒー、
うんうん、
あの、伊藤園が出してる、
タ
リーズのガッサータ。
はい。
炭酸コーヒー、うん。あれも蔵出しで、超安くて、1本、もう、あれだよ、ビッグサンダーより。
ビッグ
サンダー。ブラックサンダーか。
は
あ、ブラックサンダー、ビッグサンダーディズニーランドで。ブラックサンダーよりも安い値段で、売ったんで、もういきなり90本とか買ったんですけど、
うん、
忘れて買ったりもしてるんですけど、その蔵出しとコラボやってて、蔵出しの商品が、いろいろ買えたりとかしてたんで、
うん、
だから俺ら、一応お会計的には2000円弱2人とも買って、うん、で、それで2000円弱買い物して、ペイペイのバッグで1000円返ってきたから、
うん、
まあ半分ぐらいの値段なんだけど、
うん、
額面、その買ったものが、あの、見切り品とかばっかりで、
うん、
ほんとさ、1.5 倍3000何百円ぐらいのもんが、1000円ぐらいで買えちゃって
そう、すごいよ。
ね、すごかったね。まあでも、あの、ね、そうやって買わなくても、うん、その紅茶法、
うん、
すごかったね、品揃え。
すごかった。
で、
あの、
紅茶法ってさ、
うん、
だって、本屋とか、
うん、
文房具とかってさ、
うん、
そんな売れる ていうかもう世の中的にはどんどんどんどんお店が減っていってる店じゃん、
うん、
だって CD やレコードなんか当然じゃない
売ってないし
どんどんどんどん要はね伸びないどんどんどんどんこう衰退していくようなビジネスなのに、
うん、
ここちゃん方のあのきらびやかさとバブリーな感じ、
うん、
あの金どこにあんのかなみたいな
税金対策
いやいや税金対策だってこうちゃん方自体がそのメインの仕事だから
いやそれやっぱ母体があるんじゃない
いやいやだないよ
だからないの
もともとその、釧路
それだけ
釧路かな
それだけ
ごめん間違えてごめん釧路で本屋をスタートさせて、本屋だっけななんかをスタートさせて、そこからどんどんどんどんその、広めていって。あ、最初ね、違うな。最初ね、飲食業のフランチャイズかな、うん、から始めて。ケンタッキーフライドチキンだったっけなそれでフランチャイズビジネスが始まって、そこからどんどんどんどん広げていってってことで。だから、北海道の方ではその、ケンタッキーフライドチキンとかドトールとかそういうのも、あフランチャイズもやりながら、本も、うん、文房具。で、こうちゃん方って、コーチって馬のことなのね。
うんうん、
で、コーチャン法っていうのは、よくさ、馬車で、牛が4体、
はいはい
はい、牛だ、馬が4体引っ張ってるやつあるじゃん。
あれ
のことをコーチャン法って言うんだって。それがまあ名前見たけど。俺らもさ、そんなのペイペイのさ、あれで紹介なかったコーチャン法なんか存在すら知らない？
知らなかったよね。
関東にね、2軒か。つくば市と、もう1軒。うん東東京の、あ、西東京にもう一軒あるのかな、うん、っていう感じで、まあ楽しませさせてもらって。まあだから北海道の人とか工場法ってめちゃくちゃ有名っていうか、よく知ってるかもしれないですけどね。うん、まあそうやって楽しんだりとか、あとつくば市ね。つくば市で、うん、ガソリンね。やっぱキャッシュバック、キャッシュレス決済の、お得感感じるのにはガソリン給油がなかなかで、
うん、
ね。
ガソリン。まあ絶対使うもんだからね。
まあね、そうだね。
そう。それが、それに使えるのはいいよね。
安く入れさせてもらえたりとか。
うん、
あとは、ね、レストラン、特需案で
30%
で。
美味しかった。
ディナー、ご飯食べたりとかしながら。うん、帰り道ね。楽しみながら帰ってきましたけど。
うん、はい。
つくば市も車すごい多かったね。ちょうどラッシュの時やったけどさ。
そうだよ。
すごいね。
みんな学校帰る頃だったから。
みんなあれかな。研究所とかからの帰りかな。
じゃないの？
ね、
そうだね。お仕事帰り、ね、学校帰り。
うん、でもつくば市はあれなんだよ。あれすごい期間が短くてさ、
うん、
4月の
2
週間だけ限定の。
短いね。三郷とは大違い。
ちょっと三郷今のところまださ、早期終了の。
途中で打ち切られるより短くてもなんかしっかりやってくれた方がいい
ね。まあいいのはいいよね。
うん、
三郷がだからいつまでその。ペイペイキャッシュバックがやるのか。
できるのか。
まあ、ペイペイだけじゃなくて、ディバライとかね。
期間中で、最後まで、できるのかってことですよね。
すごいよね。だみんなタバコとかね、酒とかね。
ああ。
タバコなんかも買いに行ってるよ、みんな。
タバコはなしにしたらいいね。
そういう長寿でもあったけどね、ちょっとね。
うん、体に悪いんだ。
そんな感じで。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろね、物価、いろいろ高くなったりとか、いろいろね、あって、こう、大変だけども、なんかそうやって、こう、キャッシュバックとキャッシュバックうまくこう、いろんなネット調べながら、安いものをこう、キャッシュバックとか、あと割引とかで買っていくと、なんか楽しいというか、うん、なんか俺、
楽しいけど、いらないものは買わないでください。
はい、買っちゃってます。まあちょっとね、いらないもの買っちゃったりもしますけども、
うん、
まあでもそれが楽しければいいんじゃない的な感じで。
まあね。
まあね、まああんまり家庭圧迫しないようにっていう感じなんですけど。
は
い、
買って自分の
小遣いで。まあまあ、そういうのはありですよ。マギさんが却下されたらお小遣いにします。
なんだそれ。全部却下だ。
やめて。
全部却下だ。
で、まあそんな感じで。
はい。
まあでも朝夜は寒いからね。
寒いんですよ。
寒くなってきたからね。
服が大変。
そう、ね、服選べないよね。難しいよね。
みんなちゃんと脱ぎ着できるようにしないと。27
度とかあったりさ、あと
は。でも朝はさ、15度とかなんだよ。
あれでしょ台風みたいな暴風でしょ
傘壊れるし。
大変だね。
大変。
傘や儲かんね。
そうだね。
ね
高い傘売れるかな
どうだろうわかんないね。
うん。
ね、そんな感じのいろいろありますけど、うまく生きていくしかないっていう感じでございました。
はい。
はい。こんな感じでいいっすかやばいね。もう眠くて。
眠い。
眠くて。
お腹いっぱいです。 眠くて、あった
かくて。くて、はい。じゃあ今週はこの辺で。お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。